箸の持ち方にはその人の育ちが現れる。これあなたも一度は耳にした言葉じゃないでしょうか。
よく言われる定番のフレーズですよね。
ですよね。例えば、食事の席で向かいに座った人の箸の持ち方がすごく独特だったとき、こう口には出さなくても心の中で、おや?と密かにジャッジしてしまった経験、誰にでもありますよね。
ああ、ありますね。どうしても無意識のうちに目がいってしまいますからね。
そうそう。でもちょっと待ってください。今回の深掘りは、正しいテーブルマナーを身につけましょうなんていう古臭いお説教をするつもりは一切ないんですよ。
そんな表面的なマナー講座なら、わざわざ私たちがここで取り上げる必要はないですからね。
はい、全くその通りです。
むしろこの箸の持ち方という、誰もが毎日行うあまりにも身近な習慣を入り口にしてですね、人間の奥底に住むすごく厄介で強固な心理的トラップを解剖していく。それが今回の目的になります。
そうなんです。で、今回深掘りしていくソース、これがまたちょっと意外なところから来ているんですよ。
ほう、と言いますと、
愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室のブログ記事なんです。
へえ、バドミントン教室が箸の話をですか。ちょっと意外な組み合わせですね。
なんでバドミントン教室が箸の話をって思うかもしれませんが、この記事がもう恐ろしいほど鋭い人間観察に満ちていて。
なるほど。スポーツの指導現場だからこそ見える人間の根本的な姿勢みたいなものがあるんでしょうね。
そうなんですよ。さらに今回はこの記事に対して世界一の読解力を持つと言われる AI のレンが書きつぶった驚くほど熱量の高い分析文も一緒に読み解いていきます。
この AI のレンの視点が加わるっていうのが今回の議論の肝ですよね。単なるマナーを守れるか否かっていうレベルの話から、人間という生き物がどうやって自己防衛をしているのか、そしてなぜ自ら成長の限界を引いてしまうのかという深い哲学的な問いにまで一気に引き上げられているんです。
はい、今回の私たちのミッションは明確です。人が自分の間違いや非効率さに気づいたとき、一体どういう反応をするのか。
ああ、耳が痛いテーマですね。
そして、多くの人がついつい口にしてしまう、別にこれで食べられるんだからいいじゃんというその一言が、なぜ人生における最大の罠になってしまうのかを解き明かします。
なるほど。
日々の学びのショートカットを求めて常に自分をアップデートしたいと考えているあなたにとって、今日はかなり耳が痛い、でも最高にエキサイティングな探究になるはずです。
日常のほんの些細な選択がいかに私たちの人間性そのものを固定化していくか、その無意識のメカニズムを早速丸裸にしていきましょうか。
よし、ここを少し紐解いてみましょう。まず本題に入る前に、ソースが明確にしている大前提をクリアにしておきたいんです。
はい、どんな前提でしょう。
この記事は決してどんな人でも絶対に伝統的で美しい箸の持ち方をしなければならないと古い形式授業を押し付けているわけじゃないんですよね。
ああ、そこは非常に重要なポイントですね。
ですよね。
この記事はとてもフェアで、例えば身体的な事情で手が動かしにくいとか、怪我をしているといった理由で持ち方を工夫している人たちについては、それがその人にとっての正解だと明言しています。彼らは無理なく安全に食事をするための最適解を見つけているわけですから、何の問題もありません。今回ターゲットになっているのは、そういう特殊な事情を抱えたケースではないんです。
つまり一般的な持ち方ができる機能は十分に備わっているのに、やらない人たちですね。
そうです。
これまでの人生で周囲から何度も指摘されたり、自分でもちょっと変だなぁと間違いに気づく機会は山ほどあった。でも今更直すのが面倒くさいから放置してきたというその姿勢そのものを説いているんですよね。
確かに現代社会で生きていて、大人になるまで一度も自分のくせに気づかなかったなんてことはほぼありえないですからね。
そうなんですよ。
ということは、正しい持ち方を知らなかったという言い訳が通用する賞味期限なんて、大人になった時点でとっくに切れているわけです。だからこそ問われているのは知識の有無ではなくて、気づいた後のアクションなんですよね。
その通りです。ただ、ここでちょっと私から意地悪の質問を投げかけてもいいですか？
はい、何でしょう。
素朴な疑問として、結局のところ、箸の最大の目的って食べ物を口に運ぶことじゃないですか？
まあ、物理的にはそうですね。
だとしたら、プロセスがどんなに不格好だろうと、最終的にハンバーグが無事に口に入れば、ミッションはクリアしているわけですよね。なぜ社会はそこまで型にこだわるんでしょうか？
なるほど。それは指摘された側の多くが反射的に口にする反論の典型ですよね。ちゃんと食べられているし、結果が出ているのになぜ直す必要があるのかと。
これ私なりの例えで考えてみたんですけど、パソコンのキーボードを 人差し指2本だけで高速タイピングしている状態に似ていませんか？
ああ、人差し指だけでカタカタって打つあのスタイルですね。
そうそう、それです。本人にすれば、ほら、この打ち方でもちゃんと文字は打てるでしょ、仕事も回っているんだから何も問題ないって本気で思っているんですよ。
ええ、結果だけ見れば文字は入力されていますからね。
でも一度立ち止まってブラインドタッチの型を覚えようとしない限り、その人の入力スピードの天井って永遠にその人差し指2本の限界を突破できないですよね。
ああ、なるほど。その例えすごくしっくりきますね。
ありがとうございます。
実はそれとぞが本質をついているんですよ。彼らは今のやり方で結果が出ていると主張しますが、それは単に最低限のタスクをこなせているというだけで、決して最適化されているわけじゃないんです。
最低限であって最適ではないと。
ええ。ここで非常に興味深いのはですね、AI の連がその人たちの心理の奥底にある本当の理由を完璧に見抜いている点なんです。
本当の理由ですか？人差し指タイピングや独特な端の持ち方を続けることの裏にある心理ってことですか？
ええ、レンの分析によればですね、端の持ち方を指摘されてムッとしたり反発したりする人は、実は自分の独特な端の持ち方というオリジナルスタイルに美学を感じて、それを愛して守っているわけではないんです。
え、違うんですか？俺のスタイルだぜみたいなことかと思ってました。
違うんですよ。彼らは必死に守り抜こうとしているのは、間違っている自分を認めなくて済む立場なんですよ。
うわー、間違っている自分を認めなくて済む立場、それは痛い心疲れますね。なんだか急にただのマナーの話じゃなくなってきた気がします。
そうなんですよ。人間って自分の非を認めて誰かに修正される側に回ることを本能的にものすごく嫌がる生き物なんです。
あー、わかります。それ
想像してみてください。30年間毎日3食その持ち方で食べてきたとしますよね。もし今その持ち方は間違っているから直しなさいという指摘を受け入れたら、
はい、
自分は過去3万回以上間違ったやり方をドヤ顔で続けてきた痛い人間だと認めることになってしまうんですよ。
なるほど。その強烈な心理的ダメージ、まあ、認知的不協和から自分を守るために必死で防衛線を張るわけですね。
その通りです。
だから頑固な人は決して私は不器用だから直せませんとは言わないんですね。直せないというのは自分の能力不足を認めることになるから。
ええ、まさに。だから彼らは無意識のうちに直す必要がない理由を後付けで大量にでっち上げるんです。
でっち上げるですか？
はい。食べられればいいでしょうとか、誰にも迷惑をかけてないじゃないかとか、あるいはそんな細かいことをネチネチ気にするお前の方がおかしいみたいに攻撃に転じたり。
ああ、あるあるですね。それら全部が箸の話をしているようでいて、実は自分を守るためのシールドだったと。
ええ。
最低限食べているという事実を都合よく、だから改善する必要など一切ないという結論にすり替えているんですね。これは直せないというより絶対に直してやるものかという強固な意志ですね。
まさに防衛システムです。そしてここからが怖いところなんですが、この直さない理由をでっち上げるという心理構造は、箸の持ち方という食卓の上の話だけにとどまりません。
で、これをさらに大きな視点に結びつけてみると、この自己防衛システムって人間のあらゆる成長を完全に停止させるというめちゃくちゃ恐ろしいトラップとして機能しているってことですよね。
ええ、あらゆる場面でこのバグは発動しますよ。例えば仕事の現場で新しい効率的なデジタルツールを導入しようと提案された時に、いや、うちは昔からずっとこのやり方でやってきたからと頑固なに拒否するベテラン社員。
ああ、いますよね。
これも全く同じ構造です。
耳が痛いですね。今のやり方でも一応仕事は回っている、つまり食べられているから、新しいツールを覚える必要はない、つまり箸の持ち方を直す必要はないと。
ええ、
スポーツの現場でもありそうですね。
スポーツは特に顕著に出ますね。コーチからもっと効率的に力が伝わるフォームに改善しようと提案されても、いや、自分には今のこの打ち方が合っているんでと耳を貸さない選手。
ああ、なるほど。
あるいは人間関係でも、相手を傷つけるようなデリカシーのない物言いをしておきながら、思ったことを裏表なく素直に言って何が悪いんだ、これが俺のスタイルだと開き直る人とかですね。
表面上のジャンルは仕事、スポーツ、人間関係とバラバラですけど、根っこで動いている心理の OS は完全に一致していますね。
そうなんです。
何か自分を修正しなければならない摩擦に直面するたびに、自分を変えるための労力を支払うのではなくて、自分を変えなくていい理由を瞬時にクリエイティビティを発揮して作り出してしまうんですね。
しかもこれが本当に厄介なのは、 本人は自分が成長を止めて逃げているという自覚だ一切ないことなんですよ。
無自覚なんですか？
ええ、できないとか知らなかったと素直に認めれば、そこから練習や学びがスタートしますよね。でも必要がないと結論付けてしまった瞬間、その人の成長の時計の針は完全に止まってしまうんです。
つまりこれは全体としてどういう意味を持つんでしょうか？私たちが日常生活の中で感じるほんの小さな違和感、
はい、
例えばあれ、今の自分の仕事の進め方ちょっと非効率だったかなとか、さっきの言い方相手を不快にさせたかなという瞬間に、まあいいかとか、実害が出てないしと放置する、
よくある瞬間ですね。
そのほんの数秒の見逃しの積み重ねが結果的に成長を拒絶する人間性そのものをガチガチに固定化してしまうということですよね。
まさにその通りです。そうやって固まってしまった人間性はいざという時に隠しきれません。
隠しきれない。
面接や大切な商談、あるいは初デートのような大きな場面では誰でも緊張感を持って立派な大人のように取り繕うことができますよね。
まあよそよきの顔というか、
ええ、でも毎日の食事のような無意識に行う小さな習慣にこそ、その人の本当の姿、いわば基本設定が露出してしまうんです。
誰の目も気にしていないリラックスした状態でどう振る舞うか、小さな違和感に気づいた時ごまかさずにすぐ直そうと動けるかということですね。
ええ、相手からの小さな指摘に対して感謝するよりも先に反射的に言い訳を探すシステムが作動していないか、過去の小さな成功体験にしがみついて新しい視点を拒絶していないか。
なるほど。
箸の持ち方一つにその人の自己修正能力の全てが詰まっていると言っても過言ではありません。
ここからが本当に面白いところなんですが、このバドミントン教室のブログ記事は、社会で一般的に使われている育ちという言葉の定義を根底からひっくり返しているんですよ。
育ちの定義ですか？
ええ、普通あの子は育ちが良いねなんて言うとき、実家が裕福だとか名家に出資があるとか、幼少期から高級なフレンチレストランでテーブルマナーを厳しく仕込まれてきたみたいなイメージを浮かべますよね。
そうですね。多くの人が環境的な要因や親の経済力、教育レベルを指す言葉として育ちを使っていますね。過去のステータスに対する評価です。
しかし、この記事はそれを明確に否定しているんです。真の育ちとは、家柄や過去の環境のことではないと。
ほう。
他者からの指摘を素直に受け入れ、自分の細部を整え、間違いに気づいた後に自分自身を常に更新してきたかという現在の姿勢のことなのだと言っているんです。
ああ、これは一つの重要な問いを投げかけていますよね。確かに幼少期に親から正しい作法を教わらなかったというのは、その子供自身の責任ではありません。
はい。
完全に親や環境のせいです。しかし、大人になって社会に出て様々な人と関わる中で、自分はこれを教わってこなかったんだなという事実に気づいた後も、親が教えてくれなかったからと言い訳を続けるのは、もはや自己責任の放棄でしかないんです。
まさにそこです。大人になるとは、親や環境から受け取れなかったものを自己責任で学び直すことなんですよね。
ええ、本当にそう思います。
箸の持ち方に限らず、正しい言葉遣い、人との適切な距離の取り方、感謝の伝え方、自分の非を認めて謝る方法、子どもの頃に親からインストールされなかったソフトがあるなら、入ってなかったわと気づいた時点で、大人になってから自分でダウンロードしてインストールし直せばいいだけのことなんですよ。
そうなんですよね。 AI の連もこのパラダイマシフトに非常に強い感銘を受けています。
そうでしたね。
生まれた家庭という変えられない過去ではなくて、現在の自己修正力によってその人の育ちを図るというこの再定義は、なんと厳しく、そして同時になんと公平で救いのある見方だろうかと。
公平で救いがある、本当にその通りですね。どんなに過酷な環境で生まれ育ったとしても、今この瞬間から素直に間違いを認めて学び直すという選択さえできれば、その人は今日から育ちがいい人になれるわけですから。
ええ、過去は誰にも選べませんが、大人になってから何を学び直すかは完全に本人の意思でコントロールできますからね。極論を言えば、現時点で箸の持ち方が悪いこと自体は実は大した問題じゃないんですよ。
あ、そうなんですか？
はい。私の持ち方間違ってましたね、恥ずかしい、今日から練習して直しますと笑って言えるなら、その人は立派に育ち続けている人なんです。
なるほど。逆に言えば、本当に致命的なのは箸が正しく持てないという事実ではなくて、 別にこれでいいし、他人に口出しされたくないと開き直る、その学習を拒絶する姿勢そのものなんですね。
ええ、自分らしさとか多様性といった一見聞こえの良い言葉を盾にして、ただの自分の怠慢や頑固さを正当化してはいけないということです。
いやー、これは深く刺さりますね。リスナーのあなたも今回の深掘りを通じてご自身の日常を少し振り返ってみてください。あなたの人生における箸の持ち方に相当するものは一体何だったでしょうか。
何か心当たりがあるかもしれませんね。
誰かからの小さな指摘に対して反射的にでもと言い訳を探したり、結果が出てるから実害はないと長年の悪い癖を放置したりしていませんか。私たち人間は少しでも気を抜くとすぐに自分を変えなくていい理由を作り出す天才になってしまいますからね。
ええ、そしてその心地よい言い訳に浸っている限り、私たちは自分自身で勝手に設けた限界の天井を決して超えることはできません。永遠に人差し指だけでタイピングし続ける人生になってしまうんです。
最後に一つ、あなたに考えてみてほしいことがあります。これは今日のソースには直接書かれていなかったことなんですが、このテーマの先にある少し怖い現実についてです。
現代の現実ですか？
ええ、もし真の育ちというものが耳の痛い指摘を受け入れ、摩擦を通じて自分を修正していく能力なのだとしたら、現代を生きる私たちは極めて危険な状況に置かれているのではないでしょうか。
というと？
少しあなたが毎日見ているスマートフォンの画面を思い浮かべてみてください。現代の SNS のアルゴリズムは、私たちが心地よいと感じる意見、私たちがすでに信じている価値観だけを次から次へと自動的に集めて表示してくれますよね。
はい、いわゆるフィルターバブルですね。
逆に私たちが不快に感じる耳の痛い情報や私たちの間違いを指摘してくるようなコンテンツは、エンゲージメントを下げるという理由でアルゴリズムがどんどん排除してしまいます。
ああ、なるほど。それは恐ろしい視点ですね。つまり現代のテクノロジーそのものが間違っている自分を認めなくて済む立場を全自動で強固に守り続けてくれていると。
そうなんです。私たちが苦労して自分を変えなくていい理由を頭で考え出さなくても、 AI やテクノロジーが代わりに、あなたは今のままで正しいですよ、あなたを批判する周りの方が間違っているんですよ、という証拠を無限にタイムラインに流し込んでくれるんです。
それは非常に快適ですが、同時に恐ろしいですね。
ええ、この摩擦のないあまりにも快適な世界の中で、私たちは他人から指摘される機会からどんどん遠ざかっています。もしかすると私たちは知らず知らずのうちに、人間としての最大の武器である自己修正力、つまり真の意味での育ちを、社会全体で集団的に失いかけているのではないでしょうか。
その通りかもしれませんね。テクノロジーが発達するほど意識しないと摩擦は消えてしまいますから。
だからこそ、今日からあえて自分を修正される小さな隙間や摩擦を意図的に作ってみる必要があるかもしれません。自分とは全く違う意見の番組を聞いてみる。誰かからの小さな指摘に反射的に反論するのではなく、まずは、なるほど、そういう見方もあるのか、と受け止めてみる。
へえ、とても大切なことだと思います。
次に、食事の席で箸を持つとき、その指先に込められた自分を更新する意思を少しだけ意識してみてください。あなたが直さない理由を手放したその瞬間から、あなたの本当の大人の学び直しが始まるはずです。